回の私立病院養生訓は水虫の話ということでお話をお伺いしていきたいと思います。お話をしてくださいますのは飯田市立病院皮膚科の上條文直先生です。上條先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず水虫と言いますと、まあイメージとしてはこうお父さんの病気というようなイメージがあるんですが、実際のところはいかがなんでしょう。
はい、水虫はとてもポピュラーな感染症です。昔はお父さんの病気というイメージがありました。しかし生活様式の変化に伴って感染の機会が増え、男女問わず、また若い人にもよく見られます。今では日本人の5人に1人が感染しているという調査結果も出ています。
5人に1人っていうのはかなり多いなという感じがしますね。ではそもそも水虫というのはこれはどういう病気のことを言うんでしょうか。
はい、水虫は医学的には足白癬を意味し、手の水虫は手白癬と呼ばれています。この白癬というのは白癬菌というカビの仲間によって起こる感染症です。白癬菌は皮膚の表面に存在する角層に寄生します。毛や爪も皮膚の角層が変化したものですので、この部位にも寄生します。水虫の原因となる白癬菌は普段は表皮の中の角層に潜んでいます。水虫菌は角層細胞の主成分であるケラチンというタンパク質が大好きです。水虫菌は皮膚にくっつくとケラチナーゼというタンパク質を分解する酵素を出して角層を溶かし、大好物のケラチンを栄養源にすることで増えていきます。角層は死んだ細胞の集まりであるため、ここだけで水虫菌が増えている間は特に何の反応もなく症状もほとんどありません。しかし水虫菌が増えながらどんどん角層の下まで進んでいくと、やがて顆粒層などの生きた細胞と接触します。生きた細胞では有害物質水虫菌を感知すると、これを排除するための免疫という反応が起きます。生きた細胞から水虫菌が来たぞという情報が発信されると、好中球白血球やリンパ球など免疫に関係する細胞が表皮に集まり、水虫菌を排除するためにさまざまな化学物質を放出します。その結果炎症が起こり、かゆみ、水ぶくれなどの症状が現れるのです。
なるほど。では水虫にはどんな種類があるんですか。
はい、水虫の病型分類には弛緩型、小水疱型、角質増殖型があります。弛緩型は最も多い病型で、足指の間が白くふやけて皮がむけます。乾燥したタイプも見られます。小水疱型は土踏まずや足の縁の一部に赤みを伴った小さな水ぶくれができます。角質増殖型は足底の全体、特にかかとの部分の角質が厚くなり、表面に細かいカサカサが認められます。1年を通して症状はあまり変化しません。
これもしも放置してしまった場合はどうなってしまうんでしょう。
はい、水虫を放置しておくと他の部分にも広がって治りにくくなるばかりでなく、周りの人にもうつしてしまいます。なので今ある症状が水虫かどうかが重要になってきます。診断は簡単な検査をすればすぐに水虫かどうかが分かります。
なるほど、やはり放置はいけないということですね。では治療をするとなった時にどのような治療を行うんでしょうか。
はい、適切な薬を根気よく塗れば水虫は完治します。塗り方のコツを覚えて効率的に治していきます。1つ、1日1回お風呂上がりが効果的です。皮膚が柔らかくなっているので薬が浸透しやすくなっています。水分をきちんと拭き取ってから塗ると良いです。2つ、患部より広めに塗ると良いです。症状が出ているところよりも広い範囲に白癬菌はいます。足の裏全体から指の間まで塗り残しなく塗ります。水虫はたまたま今赤くなっているところが痒いだけで、実は今見えている患部よりずっと広いところに水虫菌が潜んでいます。 ですから今かゆいところだけを治してもしばらくするとその周辺に症状が出てきます。このためかゆみなどの自覚症状があるところだけでなく自覚症状がないところまで広く塗ります。3つ毎日塗り続けます。症状がなくなったように見えても白癬菌は生命力がとても強いので皮膚の中で生きていることがあります。患者さんの多くは塗り薬で治療している途中でかゆみなどの自覚症状がなくなると薬を塗るのをやめてしまいます。しかし先にも触れましたが水虫菌が角層だけにとどまっている状態の時は特に症状がありません。治ったと思っていても実はまだ角層には水虫菌が残っていることが多いのです。やがて時間が経つとまたじわじわと水虫菌が増え角層の下にまで進むと免疫反応が起こるので再び症状が現れます。これではいつまで経っても水虫は治りません。しかしながら塗っても治らない、悪化したという経験をされる方もいるかもしれません。水虫に似た症状がある病気には漢方、異感性湿疹、小赤嚢胞症、接触皮膚炎などがあります。これらの病気に水虫の薬を塗っても効き目はありません。
なるほど、わかりました。では一生懸命薬を塗って完治したとします。でその後ですね、完治した後に大事になることっていうのはどういうことなんでしょうか。
はい、治ったら再感染を防ぐことも重要です。家族に水虫の人がいれば再感染の危険性は大、家族全員で治療に取り組みましょう。治療をしていない水虫の患者さんからは常に水虫菌を含んだ角質細胞が赤となってばらまかれています。このため同居している家族の中に一人でも水虫の人がいるとせっかく治療しても家中にばらまかれた菌でまた再感染してしまいます。家中にばらまかれた菌でまた感染してしまいます。これが再感染です。このように家族内で菌のやり取りをすることがありますので家族ぐるみで治療を予防することが大切です。白癬菌が付着しても健康な皮膚の角層に侵入するまでは1日ほどかかると言われています。つまり白癬菌が皮膚に長い間付着し続けて高温多湿などの条件が整うと水虫になるのです。清潔を心がけ毎日石鹸で丁寧に洗いしっかり乾燥させる習慣をつけましょう。
はい、わかりました。心がけたいと思います。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、まだまだ暑い季節が続き汗ばんだりすることで水虫以外の皮膚感染症も増える時期になります。汗を洗い流すなど日々の清潔ケア予防が重要になります。また水虫などの皮膚感染症の予防はもちろんですけれども熱中症などにも十分に注意していただければと思います。
はい、ありがとうございました。今回の私立病院養生くんは水虫の話ということで飯田市立病院皮膚科の上條文直先生にお話をお伺いしました。上條先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。